ローマの信徒への手紙の第6章3節から5節を読みます。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆またその死に預かるために洗礼を受けたこと、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。先週からこのロマ書の第6章に入りました。この第6章は第5章の教えから生じた一つの質問から始まっているわけですね。そしてその質問にパウロは2節で答えを書いていると。1節でパウロはこう言いました。ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。そして2節で決してそうではない、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょうと、まあ、きっぱりとそれをまあ否定した、そのまあ結論ですよね。そんなことはできないんだってことをまず結論から述べているわけですね。パウロはここで私たちは罪に対して死んだって言ってますね。罪に対して死んだ私たち、ある人はでもこう思うかもしれませんね。どのようにして私たちは罪に対して死んだんだろうか、なぜ私たちが罪に対して死んだと言えるんだろうか。実はパウロはそういう疑問に対してこの続く今日読んだ先ほど読んだ3節から実は11節にかけてですね、そういう疑問に答えを出しているんですね。その答え、まあ、11節までこれから何回かに分けてじっくりやりますが、結論から先に言うとパウロの答えはイエス様とのキリストとの結合というのがその答えなんです。イエス様と私たちが結び合わされている、そのことに答えがあるって、まあ、実は3節から11節の中で語ってるんですね。まあ、それを、ビニーにサイニーにいろんなところからパウロはここで説明してるんですね。実はキリストとの結合っていうのはここで初めて出てきたというよりもむしろ前の第5章の中で、まあ、暗黙のうちに示されていたということができるでしょうね。キリストの中にあって私たちはこうであるとかですね、あるいはアダムと共にある共にあったものがキリストとの中にあるとかですね、そういう形で、5章の中でもうすでに暗黙のうちにそういうことは示されていたんですが、特にこの6章の3節から11節にわたる箇所でそのことを詳細に明確に、説明し、さらに勧告を与えている、そういう箇所なんですね。キリストと私たちの結合という教えはある意味聖書の真理の中でも最も栄光に富む、まあ、こう言ってもいいでしょうかね。こうワク、本当にそれが分かるとワクワクしてもいいよ、ワクワクしてくるような、そういう教えであると言っても間違いないと思うんですね。そういう意味で非常に大事な教えです。キリストとの結合という教えを明確に理解しなければ、まあ、救いという教理全体の中の大事な要となる一つの面を欠いてしまう、そういうことになってしまうと言っても過言ではないぐらい大事だということですね。だからこそパウロは念入りにその教えをこの6章の頭の部分11節までかけてですね、もうちょっと言えば14節まで続きますけど、そこで詳細に語っている、説明しているんですね。そこで、まあ、これからこれを、まあ、何回かに分けてじっくりと学んでいきますけれども、はじめに、ここに示されている教え、まあ、今日の特にこの3節と4節5節なんですけど、ここに示されている教えを正しく理解するために一つのことをまず頭で確認しておきたいんですね。それは特にこの3と4の中で用いられている洗礼、これは聖書ではバプテスマってわざわざ振り仮名がカッコ付きで、ね、書かれてるんですね。それは洗礼って日本語でしちゃうよりもギリシャ語のそのままの、ね、バプテスマって言った方が誤解のない、ものであろうということで、まあ新教導訳はわざわざ洗礼って日本語で書いてバプテスマってカッコ付きでね振り仮名をつけてるわけですけど、まあバプテスマって、いうことで頭に入れておくといいと思うんですけれども、その言葉が厳密に 何を指して言われていることかということが実は大事なんですね。皆さんこれパッと読んで、当然普通に読んでいけば、洗礼って言えば皆さんが思い浮かべるのは普通の洗礼ですよね。あの水で行う洗礼だと思うんですよね、うん、実はこの用語の解釈が違っているために、実はこの教えは長い間ある意味誤解されてきたというか、いろんなこう意見が分かれてしまっている、そういう人一箇所でもあるって言われているんですね。ある人たちはこの洗礼バプテスマはいわゆる今言ったような水のバプテスマ、洗礼の儀式ですね、であるというふうに、まあ、解釈します。まあ、そう解釈する人は実はたくさんいるんですけど、例えばカトリック教会っていうのはその代表の一つで、ここで記されている3節と4節で記されている洗礼というのはまさに普通の洗礼の儀式を指すんであって、そしてその洗礼の儀式が私たちをここに書かれてあるようにキリストの中に組み込ませて、イエス様と私たちを結び合わせることになるんだ、まあ、死の姿に預からせたり命に預からせたり、いずれにしても洗礼という儀式がイエス様と一つ私たちを一つに結び合わせる、そういうことになるんだってことですね。そう考える、これはあのローマカトリックがその代表ですけど、まあ、プロテスタントの中でもある一部のグループはそう考えるところも今もあるようですね。でも多くのプロテスタントはそうは考えないんですね。あのしかしこれはどうかっていうと、まず単純に考えてしまえば、新約聖書の教えの中にこう洗礼バプテスマを受けた人たちを思い浮かべていただくと、例えば使徒言行録に出てくるあのエチオピアの宦官、彼はあのなんか途中にあった、ね、あの水たまりの中で洗礼を受けたみたいで水きれいだったのかなって、そんなこと考えてしまうところですけどまあどうでもいいことを考えてしまうんですが、まあ、とにかくそうやって洗礼を受けた人ですね。でもその洗礼を受けた時に、受ける前に、まあ、フィリポから説明を受けて、あのイエスという方がここにイザヤ書に記されているあのメシアなんだということをはっきり理解し受け入れた、信じて救われた、その結果として洗礼を受けたんですよね。さらに使徒言行録他のところを探してみると、例えばコルネリウスっていう、ローマの、イタリア隊の百人隊長っていう人がいますが、彼は異邦人でしたが洗礼を受けましたよね。でも洗礼を受けた時にペテロが言ったんですけど、行ってすぐに洗礼を授けたか、そうじゃないんですね。ペテロとコルネリウスとその家族が集まっているところで、ペテロがお話をしている最中に、そのコルネリウスと家族の人たちに聖霊が下ってね、まあ異言でお祈りしたりとか、なんか不思議な現象、聖霊がに満たされた現象が起こっちゃったわけですね。その時ペテロは、私たちと同じように神の霊がこの人たちのうちに宿ってるのにね、水の洗礼を授けないわけにはいかないと、ということで、こう後付け的に水の洗礼を授けたってことが書かれてますよね。さらに言えば、あのフィリポという町で、フィリピという町で、あのパウロとシラスがあの牢屋に閉じ込められた時に、あの牢が突然開いてですね、とてもないことが起こった。その時に、牢 の, あの管理人が、家族がそのことがきっかけで救われましたよね。その時にもはっきり書かれてあるの、彼らは、パウロからお話を聞いてキリストを信じて洗礼を受けた。まあ今わざと あえて3つのことを挙げましたけれども、あの水のバプテスマが授けられている時には、必ずそのバプテスマを授ける前に彼らが信じて救われたってことが確認されているんです。つまり水のバプテスマっていうのは、それによってキリストと一つにされるっていう儀式じゃなくて、もうすでにキリストと一つにされて救われたってことが確認された人が受けるべき、そういう儀式、それが水のバプテスマだということができるっていうことですね。言うなれば、水のバプテスマというのはそういう意味では一つのこう認証であって、証印であってですね、あ、確かにこの人はキリストを信じてクリスチャンになりました、イエス様と一つにされましたということをの確認のための、証印のための、儀式であると言ってもいいんだろうと思うんですね。なぜここでわざわざローマカトリックということで挙げたかというと、カトリックがそうやって理解する中で大きな問題が起こってきたんですね。この箇所は水のバプテスマで、水のバプテスマがキリストと私たちを結びつけることになる、そういう儀式だっていう時に、そのバプテスマを授ける司祭、その司祭っていうのが何ていうか、 俄然特別な存在になるわけです。だって司祭が行う儀式によってキリストと一つにされるわけですから、司祭ってそういう特別な権限を持った存在になるわけですね。そういうことからこの教会を形成している司祭とかそういう人たちと一般信徒っていうの間にこう身分の違いが生まれてくるんです。そして一つこうヒエラルキーを作ってですね、その教会の中に身分の違いを生み出して、まあ、結局一般信徒を司祭教会がこう支配するかのような、そういう体制がカトリックの中で、まあ、歴史の中で生まれたってことですね。今それはもうだいぶ是正されてますけどね。プロテスタントはそういうあり方に対して俄然反対したわけです。そもそも洗礼はそういうものじゃないってね。司祭が授けようと教会が授けようと、それによってキリストと一つに結ばれるそういうものではない、ね、そしてそもそもキリストを信じた全ての人が祭司であって万人祭司ですね。一部の人たちが特別なあの身分としてですね、司祭職っていうのがあるのではない、まあ、そういう意味でプロテスタントっていうのはそれに対して俄然断固抗議して、新しいまあ宗教改革っていうのが起こっていったってことですよね。こんなふうに、まあ、聖書の解釈ってとても大事で、それをどう解釈するかでいろんな間違いが起こってきますから、ちょっと細かくてね理屈っぽい話ですけども、やっぱり明確にここは何を教えてるのかということを理解していくことはとても大事ですね、まあ、こんなふうに水のバプテスマ、洗礼という儀式はキリストとの結合という霊的な事実を生み出す儀式というようなものではないということですね。まずね、むしろ霊的に起こっている事実を表す象徴的な行為、霊的な世界というのは見えませんが、そこで起こったことを表す象徴的な行為であって、すでに主の葬りと主の復活において私たちがキリストと結び合わされていることを認証する、そういう証印としての儀式、それが水のバプテスマだということができるわけですね。先ほども言いましたが、多くのプロテスタント教会は洗礼バプテスマというものをそのように理解して教えているわけですね。しかし今日この見ているこの6章の3節と4節で、記されているバプテスマっていう用語がどうであるかということに関しては、実は一つの問題がありまして、多くのプロテスタントは洗礼っていう水の洗礼っていうものがキリストと結ばせる儀式ではない、それは象徴だとは考えてるんですけど、この箇所に書かれてある3節と4節に出てくる箇所を水のバプテスマだって理解してしまうので、そこに問題が生じてくるんですね。それはどういうことかっていうと、4節でパウロはこう言ってますね。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。はっきり言われているのは洗礼によってですよね。だから水のバプテスマによってキリストと共に一つになって、キリストと共に死に、キリストと共に復活するんだって言われてしまってますから、この箇所をまさに水のバプテスマって理解しちゃうと、なんかおかしくなってしまう、問題が生じてくるっていうことなんですね。ここに言われているのは、そういう意味ではこの水のバプテスマ、儀式としてのバプテスマではないと、ありえないと、そう考えると、意味が通じなくなってしまうことになるということなんですね。じゃあ一体ここに言われているバプテスマっていう言葉は何を指しているんだろうか、ね、パウロが言うキリストとの結合を生み出し、私たちをキリストの死と命に預からせるバプテスマっていうのはどういう類のバプテスマなのか、聖書はそれについてどう教えてるんだろうか。コリントの信徒への手紙第1 12章の13節、皆さん一緒に読んでみましょうか。はい。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。聖書によれば教会というのはキリストの体だって言われてますよね。でその体の中でキリストはその頭ですよね。私たちは皆一人一人キリストに結び合わされて、互いに一つの体にされている、キリストの体にされている。 どうやって結び合わされたんだろう。パウロはここで答えています。皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらった。霊を飲ませてもらった、つまり聖霊によって私たちは一つに結ばれたっていうこと、っていうことですよね。このように聖霊は私たちをキリストに結び合わせてくださる。聖霊が私たちにバプテスマを授けることによって一つのキリストの体としてくださる。それは非常に不思議な神秘的な御霊の御業だということができますが、まあ、これはもうまさに私たちが新しく生まれるという時に聖霊の働きで起こっているということなんですね。そうやって私たちはキリストと結び合わされたんだということです。つまり3節と4節でパウロが念頭に置いているのは水のバプテスマのことではなくして、御霊によってもたらされるバプテスマ。これ厳密に言うと、あのさっきも祈りの学校でやりましたが、使徒言行録 の1章2章のね、あの聖霊のバプテスマとちょっと違って、あれは聖霊が直にこう下るバプテスマですけど、ここで言われているバプテスマっていうのはもっと象徴的な意味で、御霊によって行われる見業なんですね。御霊によって私たちがキリストと一つに結び合わされる、一体とされる、その御業をバプテスマと呼んでいるってことです。五節でパウロは私たちがキリストと一体になるっていうこともね語ってますけれども、これこそまさにキリストと結び合わされるということであって、これは御霊がなす御業なのだっていうですね。そして私たちが御霊によってキリストと結び合わされて、キリストと一体とされているからこそ、実は私たちの救いっていうものが確かなものであるということができる。それがね、パウロがもう5章の中からずっと語っていることなんです。キリストとも一つになっている、結び合わされている、キリストの中に置かれているとか、いろんな表現ありますけど、キリストと一体とされているからこそ私たちの救いは確かなんだということなんですよね。救いの確信を得るには、このキリストとの結合の距離をしっかりと私たちは理解し受け止める必要がある。ここが明確でないと、救われてるってまあ言われてるけど、なんかこう確信が得られない、喜びが湧いてこない。一つにはここに原因があるということですね。イエス様に起こったことは、イエス様と一体とされた私たちにも起こるってことですよね。これがキリストとの距離結合の大事な意味ですね。イエス様と一つにされたんだから、キリストが死んだという時、私たちも死んだし、キリストが復活したという時に私たちも復活したんだということですね。同じことは私たちがアダムと結合していた時にも、これは真実だったわけです。アダムのあの一つの罪があらゆる悪い結果を私たちにもたらしたわけですが、それと同じようにキリストの御業はあらゆる祝福を私たちにもたらすものとなったんだという理論ですよね。私たちはアダムと結合していたのと同じように今はキリストと結合している。そして御霊こそが私たちをキリストと結合させてくださるお方であるということです。それが聖書の教えなんですね。それこそパウロがここで言っているバプテスマの意味なんです。よろしいでしょうかね。まずここをまずしっかりね確認していただき、これはいただきたい。水のバプテスマではなくて、御霊の働きとしてキリストと私たちが一つに結びつけられる、そういう意味でのバプテスマなんだ。救いにおいて大切なのは、単に私たちが義と認められることとか許されること、これも大事なんですけど、それだけじゃない。救いにおいて一番最も栄光に富むことは、私がキリストの中にあり、またキリストが私のうちにいるっていうね、そのキリストとの結合、イエス様との結び合わせられている、その一体とされているっていう、その距離ですね、その自立ですよね。これが何といっても私たちが本当にしっかりと掴むべき、はっきりと、確信すべき、その教えだということができますね。そしてそれは御霊によって私たちになされた神秘的な御業なんだということです。ただ一つここで確認しておくべきことがありますが、それはこのパウロの教えを決してね、経験っていう目から解釈してはならないってことですね。実際どう感じてるかっていう考えでこれ考えちゃうとピンとこないってことになっちゃうんですよね。 パウロがここで言ってるのは、すでに私たちに起こったこと、今の私たちについてもうすでに真実となっていること、そういう意味で私たちに対する聖霊の御業から生じたことなんですね。御霊は私たちをアダムの中から取り上げて、キリストの中に組み込み、継ぎ合わせ、そしてキリストにつくバプテスマを受けさせてくださった。そのようにして私たちは救われたんだ、もうすでに救われているんだと。ですか、すごく言いますが、パウロがここで取り扱っているのは経験ではなくて、私たちの身分、状態、立場なんです。どういう立場に私たちがすでに置かれているかということなんです、ね、それをどう感じようが感じまいが、それ関係ないんです。聖書がそう言っているということですよね。そこに私たちは根拠を置かなくてはならない。この世には2つの立場しかないということを5章でパウロが語っていました。私たちは一人残らずアダムにあるか、あるいはキリストにあるかの2つの1つであって、中間はないということですね。あなたが救われている人間だとしたら、あなたはもうすでにキリストに結び合わされたものであって、そういうものとなっていないクリスチャンというのは一人もいないということです。クリスチャンはみんなもうすでに結び合わされているということ。そういう意味でのバプテスマを聖霊によって受けたんだっていう。さて、私たちはこのようにキリストに結び合わされたものなんですが、それは私たちがキリストに起こった数々の出来事に同時に預かっているということでもあるんですが、それはじゃあ一体何を意味しているんだろうか。もうすでに言葉としては言ってしまいましたが、第一のそのキリストとの結合の結果は、私たちがキリストの死においてイエス様に結び合わされているということですね。パウロはここではっきり言ってますよね。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたこと。ここで強調されているのは、私たちが味わう死のことじゃないんです。キリストの死がまず前面に来てますね。私たちがイエス様の死からさまざまな恩恵をいただいている、そのことがここで語られているんですね。先にパウロは5章の12節でこう言いました。このようなわけで、一人の人によって罪が入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。この一人の人っていうのはアダムですよね。現実に罪を犯したのはアダムなんですけど、ここで言われているのは、私たち全員がアダムにあって、アダムと共にその罪を犯したんだってパウロは言ってるんですね。もちろんこれ、私たちは自分がアダムにあって罪を犯したと感じている人一人もいないですよね。ああ確かにって思ってる人はいないと思うんですよね。そう信じるのは、聖書が御言葉がそう教えているから、それを受け止めるってことでしかないですよね。その結果や帰結っていうのが見えてくるのは、経験的に明らかになるとき初めてですね。それはアダムのが罪に陥った結果、どういうことが起こったか、それはそれにつな、アダムにつながっている私たちにも現実にその罪の結果が現れるわけですね。それは皆さん体験してますよね。聖書で言われている罪の結果、妬みや憎しみや怒りや、ね、情欲や、そういう罪の問題っていうのはみんな感じるわけで、実感してるわけで、あるいは体験してるわけで、それによって初めて、あ、なるほど、こういうことかっていうことが分かってくる、あるいはそれが見えてくるってことであって、でもそれは体験したからそれが見えただけの話で、その前からアダムとつながっていたわけです。だから私たちはそのようなことになってしまってるわけですよね。感じる感じないっていうのは別の話で、御言葉で何と言ってるか、それを信じるか信じないかっていうところに、まずそのポイントがあるってこともしっかり受け止めていただきたい。アダムにおいてそうだったとすれば、キリストにおいても同じだってことですね。パウロは6章の3節で、私たちの主が死なれたとき、キリスト者は皆主と共に死んだと言っています。なぜなら私たちは聖霊によって主に結び合わされているので、キリストが死んだとき、私たちも共に罪に対して死んだというね、いうことになりますよね。私たちがキリストの死に預かるバプテスマを受けているということは、 実はこれ私たちにこれから起こることになる何事かのことを言ってるんじゃないんです。ですか、すでに起こってしまった事実、クリスチャンであればこれはもう誰にとっても真実であって、私たちにこれから起こるべき何かのことを言ってるわけじゃない。でも時々こんな風にね、教える人がいるんじゃないかと思うんですけど、例えばね、あなたは救われました、改心しました、義と認められました、さあ今からはキリストと共に死ななくてはなりません、自分の罪に死ななくてはなりません、さもないとあなたは成長することもさらなる祝福を得ることもできない、そんなような教えって聞いたことないですか皆さん。クリスチャンになってから改めてキリストにあって十字架にあって死ななきゃならない、そうしないから祝福がなかなか来ないんだっていうね、そういう考え方、そういう教えです。これはいっぱいキリスト教の中で、キリスト教会の中で言われている、教えられている考え方じゃないかと思いますよね。しかしそれはパウロがここで教えていることではないということです。ここでの死は私たちにこれから起こるべき何かとか、私たちがこれから成し遂げようと努力しなくちゃいけないという死ではない、すでに起こった出来事、私たちは主に結び合わされているためにすでに主の死に預かっているんだということです。それをパウロはここでの教えている。私たちは主と共に死んだ、これが事の要であって、そうでない限り実はクリスチャンとは言えないということなんです。そう感じてない限りという意味じゃないですかね。そういう事実が起こってない限り私たちはクリスチャンにはなってないということ。キリストはただ一度罪に対して死なれました。それはもちろんイエス様の中に罪があってね、そのイエス様の罪に対して死んだって意味じゃもちろんない。キリストは何の罪もない、そういうお方ですよね。じゃあこれは何を意味しているか、これは罪との関係に対して死なれたということです。主がこの世においでになったのは何のためでしょうか。イエス様は何のためにこの世に来ましたか。私たちを救うためですよね、うん、私たちを救うために天の栄光を捨てて罪の支配するこの世界に降りてこられ、そしてご自分を律法のもとにあるものとしてくださった。そうやってキリストは私たちの罪をすべて身代わりに背負われて十字架にかかってくださった。そのようにして私たちを罪の支配から救い出してくださったって聖書を教えてますよね。つまりイエス様は一度限り確定的に罪の支配に対して死なれた。罪の支配、罪が支配するその世界に対してキリストがその罪のすべて、人間の罪をすべて背負って身代わりに死なれたってことですね。そして同じことがキリストを信ずる私たちにも起こった。私たちはキリストと共に結び合わされており、主が死んだ時に私たちも死んだ、罪の支配に対して死んだ。キリストの死は罪の支配と領域との関係が断たれたことを意味しているわけですけど、そのイエス様を信じてキリストと結びつけられた私たちも罪の支配とその領域との関係が、関わりが断絶させられた。それはイエス様と一つとされているから、同じことが私たちにも起こっているんだということですね。罪の支配の領域と統治のもとにいた私たちの状態が幕を閉じたということです。これをパウロはここでキリストと共に死んだ、あるいは共に葬られたって言ってますよね。葬りってお葬式のことですけど、お葬式ってどういう意味があるかって言ったら、間違いなくこの人は死んだってことの確認のための儀式でもあるわけですよね。私たちはキリストにあっと結ばれて死に、そして葬られた。それは私たちが罪の支配と統治に対して全く死んだのだということを意味しているという。まあ、しかし感謝すべきことに、ことはこれで全て終わりってことじゃないですね。死んで終わりわけじゃない。パウロは4節の後半でこのように宣言しています。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。私たちは単に 主の死と葬りにおいてキリストに結び合わされているだけではなくして、主の復活においても結び合わされている。一体となるというのはそういうことですね。イエス様は確かに死んだ、そして確かによみがえったわけで、私たちもイエス様と一つとなされているので、罪の支配に対して確かに死んで、そしてキリストと共に確かに復活したんだということですね。そういうものとされているんだ。復活ってイエス様にとって何を意味していたんだろうか。第一にパウロはここでキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたようにと言ってますよね。栄光っていうことが言われてますが、栄光って皆さん何かっていうと、これは単純に神様のご性質や属性とか神様の力、それ神様ご自身が表されるのが栄光なんですね。それはもう神は栄光に満ちた方ですから、神を見たってことは栄光を見たってことになるわけですね、うん、神様は多くのあり方を持ってご自分の栄光を私たちに明らかにお示しになります。例えば私たちを罪を許すということ、それにおいても神はご自分を表すわけで、許す神、その栄光を表す。私たちを愛する神、それも栄光ですね。私たちを召す、召してくださる、選んでくださる、そういうことにおいても神は栄光を表される。私たちに対して行ってくださる全てのことにおいて神はご自分の栄光を明らかにお示しになる。しかしその最大の現れは何だろうか。神の栄光の最大の現れは何だろうか。それは間違いなく復活における栄光ということができるだろう。エフェソの信徒への手紙第1章の19節から21節、パウロはこう語っています。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせてキリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、全ての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。ここにはっきり示されているように復活が示している栄光、その第一はそこに表された神様のその途方もない力なんですね。それこそがまさに神の栄光の最大なもの。罪と死の力や支配はキリストをつなぎ止めておくことはできなかった。ペンテコステの日に何千人もの前の人々の前でペトロはですね、こう語りました。使徒言行録2章の24節、しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかった。普通考えれば死っていうのは途方もない力ですよね。死んだ人間が帰ってくるってことはこの何千年か何万年か分からないですけど人間の歴史の中でないわけで、蘇生ってのはありますけどね、それはただ息を吹き返したっていうだけで、またしばらく経てばその人は死ぬわけですね。で完全に死んだ人間が復活、もう一回ね生き返るってことは一度もないわけですよね。それほど死の力って恐ろしい究極的な力ですよね。人間をもう万力のように掴んで絶対離さない恐ろしい力だと言っていいでしょうね、まあ、しかしイエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったって言われています。神はキリストを死の苦しみから解き放ってよみがえらせた。罪と死は全力を傾けてイエス様を死につなぎ、止めておこうとしたわけです。まさにイエス様を十字架にかけた時なんて俺たちの勝利だと思ったと思うんですね。しかしそれは全く違っていた。その時罪は敗北して、罪の支配は敗北して、恵みの支配の力が明らかに示された。キリストが十字架にかかった時、ある意味ではもう全てこれで一巻の終わりだって思えたかもしれない。しかしそこに神の力が表されたんですね。それによってキリストはよみがえらされて、そして罪の支配は敗北して、恵みの支配の力がそこではっきりと表された、明らかに示された。まあ、言い換えれば私たちの主の復活は主が最終的にまた完全に罪とその支配を打ち負かし、それと全く縁を切った究極的な証拠だっていうことです。復活がね、その証拠なの。 だから復活がなければ私たちの信仰は虚しいってパウル言ってますね。復活があるからそれは証拠なんだ。確かに罪は死によって支配していましたが、しかしそれ以上先に進むことはできませんでした。罪にできることはせいぜい私たちを殺して葬ること、そこ止まりです。それ以上のことはできない。これが罪の力の限界だと言っていいでしょうね。私たちの主の復活はそのことを宣言し立証している。主は罪の領域とその縁をはっきり切ってですね、今やその外にいて、もはや罪の領域とは何の関わりを持っておられません。そしてそればかりではなくして、新しい別の領域、新しい関係の中へとよみがえられた。それがこの4節で、4節の後半でパウロが言っていることですね。キリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。イエス様は今新しい命にある歩みをしていられる。そのキリストと結ばれている私たちも全く同じように新しい命の中に歩んでいるということですね。そうなるためのバプテスマを私たちは聖霊によっていただいているのだ。聖霊によってイエス様と一つとされている。そういう意味で私たちは主の死と葬りについて一つである、また主の復活とも一つとされているんだ。そのことがはっきり理解できてくると迷わなくなるってことですね。私に与えられている救いは確かなものだ、そのことがまず理解できる、しっかり受け止めることができるようになるということです。私たちは皆よみがえらされています。それはキリストともすでにつながっているということです。キリストがもう復活されているわけですから、キリストとつながっている私たちはもうすでに復活しているんです。最終的に目に見える形でこれが変えられるのは先ですが、でももう霊的な意味ではそれが完成しているってことですね。イエス様を死者の中からよみがえらせたのと同じ父なる神の栄光に富む力が今私たちに対しても表されている。そうやって私たちは皆よみがえらされたんだ。そしてここが大切なことで、これまでも何度も繰り返してしつこいくらい繰り返してきてますけど、これはこのことは今から先私たちに起こることではない、すでに私たちに起こったことなんだ。だからこそ私たちはクリスチャンなんだってことです。私たちは罪の支配と縁を切ったときに恵みの支配の中にすでに入り込むものとなりました。もはや罪の領土、罪の領域に属して終わらず恵みの領土と統治の中にいる。暗闇の圧政から救い出されて愛する御子のご支配の中に移されている。文字通りイエス様が物理的に墓の中からよみがえらせられた時に表され、そして行使され明らかに示された栄光に富む神の力、その力が私たちを暗闇の王国から神の愛する御子のご支配の中へと移し出してくださったんだということですね。これはクリスチャンである私たち全員に起こったこと。だからこそパウロはこう言いました。コリント第2、5章17節。皆さん最後2つ一緒に読んでみましょうか。5の17、はい。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。そしてもう一つ、フィリピ3の20、はい。しかし私たちの本国は天にあります。これ新改訳だと私たちの国籍は天にあります。これもいいと思うんですね。あなたは知ってらっしゃるでしょうか。自分がキリストにつくバプテスマを受けたということ、そしてあなたはもうすでにキリストの死に預かるとともにキリストの復活にも預かっているということ、そしてあなたはもはや罪の支配と何の関わりもなく神の恵みの支配のもとに置かれている、生かされているものであるということをはっきりと知っているでしょうか。パウロは言います。もしそのことが事実だとしたら、どうして私たちが罪の中にとどまっていることができるだろうか。この復活の力が信じる者すべてのうちに働いている以上、 罪の力と支配が二度と再び私たちを所有するなどということはありえない。悪魔は私たちに触れることすらできない。なぜなら私たちはすでに新しい命に生きるものとされているのだということですね。この事実を、この真理を私たちはしっかりと心に刻みつけておきたいというふうに思います。お祈りをします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。